皆様、いかがお過ごしですか？青木康樹です。安息日学校聖書研究ガイドの第2期のテーマは、聖書をいかに解釈するか、神の言葉の理解の仕方です。今週は第12課、難しい箇所の扱い方という学びになっています。暗証聖句は、ペテロの第2の手紙、3章、15節と16節です。口語訳聖書でお読みします。また、私たちの主の寛容は救いのためであると思いなさい。このことは、私たちの愛する兄弟パウロが、彼に与えられた知恵によって、あなた方に書き送った通りである。彼は、どの手紙にもこれらのことを述べている。その手紙の中には、ところどころ分かりにくい箇所もあって、無学で心の定まらない者たちは、他の聖書についてもしているように、無理な解釈を施して、自分の滅亡を招いている。今週の暗証聖句にもはっきりと言われているように、パウロが書き送った手紙、つまり私たちにとっての聖書には、ところどころ分かりにくい箇所があります。ガイドの81ページには次のように書かれています。私たちは今週、難しい聖句そのものに目を向けるのではなく、このような難しさの理由は何か、また神の言葉の真理を誠実に追求するものとして、私たちはいかにそれらと取り組むことができるのか、ということに目を向けます。今週の学びの目的は、難しい聖句を取り上げて正しく理解することではありません。なぜ聖書には難しい箇所があるのかということを考え、難しい箇所とどのように向き合っていけばいいのかという姿勢について学びます。今週の暗証聖句を注意深く読んでみると、聖書が難しい理由について学ぶことができます。ペテロはこの箇所で、パウロの手紙は分かりにくくて理解に苦しむと言っているわけではありません。ある特定の人たちにとって、パウロの手紙は分かりにくい箇所がある。そう言っているのです。では、ある特定の人とはどのような人たちでしょうか。それは、無学で、心の定まらない人たちです。無学ということは、勉強ができないとか、ものを知らないということではありません。聖書を理解できるのは、知識レベルの高い人ということではないのです。ペテロがここで言おうとしている無学な人とは、学ぶ姿勢のない人を意味しています。専門教育を受けていない人とは違うのです。ここに聖書が難しい理由があります。神の言葉で養われる。神の言葉で作り変えられていく。このような目的を見失った聖書の学びは難しいものになってしまいます。自分の価値観という枠組みの中でだけ聖書を学び、理解しようとすると、理解しなさい、受け入れがたい教えにぶつかってしまい、ついにはそれを都合のいいように曲解してしまって、真理から離れていってしまうのです。それではもう少し細かく難しさの理由と、私たちの向き合い方について考えてみましょう。日曜日の学びでは、難しさの理由について教えられています。無知で有限な人間が、聖書の無限の神の知恵を理解しようとするとき、何らかの難しさがあるはずなのです。聖書が難しいのは当然のことです。無限の神の知恵が書かれているわけですから、限界のある私たちがすんなりと理解できるわけがありません。私たちの限りのある知恵や凝り固まってしまった価値観で聖書を理解しようとするとき、聖書に間違いがあるとか、矛盾している という結論に陥りやすいので注意しなければなりません。テモテへの手紙第2の2章の14節をお読みします。これらのことを人々に思い起こさせ、言葉をあげつらわないようにと神の御前でおごそかに命じなさい。そのようなことは何の役にも立たず、聞く者を破滅させるのです。上げ足取りをしようとしたり、言葉をあげつらうような態度で聖書を学んでも、何の役にも立たず、そこから得られるものは何もないのです。月曜日から木曜日までの学びでは、難しい箇所とどのように向き合えばいいのかということについて扱われています。では、月曜日から見てみましょう。ここで学ぶことのできる難しい箇所への対処は、正直であるということです。牧師として信徒の方と一緒に聖書研究をするとき、一つの心配事があります。それは、答えられないような難しい質問をされたらどうしようということです。もちろん、そうならないようにしっかりと聖書を学ぶことは大切ですけれども、聖書をすべて完全に理解できているわけではありませんし、求道者の方々は時々私たちが思いもしないような疑問を持ったりすることもあります。このような場面で大切なことが正直であるということです。わからない箇所を取り繕うために変な説明をしたり、事実と違うことを話してごまかそうとしないということです。正直にわからないと認めて学び続ける姿勢が大切なのではないでしょうか。火曜日を見てみましょう。ここで学ぶことのできる難しい箇所への対処は謙遜であるということです。歴代志下の7章の14節をお読みします。もし私の名をもって呼ばれている私の民がひざまずいて祈り、私の顔を求め、悪の道を捨てて立ち返るなら、私は天から耳を傾け、罪を許し、彼らの大地を癒す。私たちが謙遜に神様と向き合うとき、神様はそれを退けることはしません。それは聖書を理解するときも同じです。謙遜に聖書の教えに耳を傾けようとする私たちに、神様が沈黙し続けるということはありません。無学な人としてではなく、聖書を通して神様から学ぼうとする謙遜な人として、聖書を学ぶことが大切です。水曜日を見てみましょう。ここで学ぶことのできる難しい箇所への対処は、忍耐強く学び続けるということです。難しい箇所にぶつかり、どんなに学んでもなかなか理解できないことがあるかもしれません。すっきりする答えを見出すことも大切なことですが、そのような答えを求めて聖書の言葉と向き合い続けることもまた大切なことです。また、難しい箇所にとらわれ続けて先に進めないということも注意する必要があります。ガイドには次のように書かれていました。難しい箇所を理解しようとあなたが最大の努力をしても歯が立たないとき、しばらくそれを脇に置いて、その間に神があなたにはっきり示されたことを実践してください。霊的洞察の中には、神が私たちに実行しなさいとすでに語っておられることを喜んで行った後に初めて得られるものがありますから。難しい箇所の解決を見出せないままであっても、忠実に信仰生活を送り続けることによって、どれだけ考えても到達することのできなかったすっきりする答えと出会うことができるのです。木曜日を見てみましょう。ここで学ぶことのできる難しい箇所への対処は、聖霊に質問するということです。今期の これまでの学びでも何度か確認しているように、聖書を理解するために一番役立つものは聖書です。同じ霊感によって書かれた聖書の他の箇所を学びながら、答えを探っていくことができます。また、書かれている内容がわからないときには、書いた張本人に聞くのが一番確実で間違いのない方法です。聖書の本当の著者である聖霊に祈り求めながら聖書を学びましょう。私たちの祈りに応えて、神が聖霊によって私たちを導いてくださるとき、神は聖書に掲示されていることと矛盾することはなさいません。神は常に聖書と調和し、私たちに伝えるよう聖書記者たちに霊感をお与えになったことを裏付け、高められるでしょう。聖書の難しい箇所にぶつかったとしても、1、正直に向き合いましょう。2、謙遜に向き合いましょう。3、忍耐をもって学び続けましょう。4、聖霊に質問しましょう。最後に、皆さんに考えていただきたいテーマを2つご提供いたします。何人かで話し合ってみてください。1つ目、聖書を学び始めた頃には理解できなかったり、受け入れがたかった教えを、今では受け入れられているということはないでしょうか。なぜ受け入れることができたのか考えてみましょう。2つ目、実際に今直面している聖書の難しい箇所はありませんか。みんなで話し合ってみましょう。来週もまた聖書研究ガイドの解説を通して聖書の真理をご一緒に学んでいきましょう。皆様の上に神様からの祝福をお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。